1月13日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。いや、やっぱり空気が乾燥しているなというね。
空気の乾燥のせいにしてますよね。
いやいや、空気の乾燥ですよ。これはもう空気の乾燥以外、まあ、間違いない
よね。そう言い聞かせてるあたりが怪しいですよね。
いやいやいや、そんなことないよ。本当、特にね、昨日は何を飲んだわけでもないんですけど、やっぱり胃がらっぽくなるよな、
ね、まあでもなりますよね。
お、まあ、空気乾燥していて、そしてまあ今日明日ぐらいは結構ね、気温は高くなるんだという予想が出ておりますが、
はい、そうなんです。今日はですね、東京都心予想最高気温15度と、で、明日は、17度の予想になっていまして、日曜日、あさって日曜日は11度ということで、まあ、今日、はい、明日は暖かいんですけど、日曜日ちょっとまた下がってくるということですね。
ということになると、この土日の、ね、天気非常に気になっている方多いと思います。大学入学共通テスト、まあ、ちょっと前までのセンター試験というやつが、はい、いよいよやってくるということで、もう、ね、ピリピリしてらっしゃるご家庭も多いかもしれませんけれども、今日の新聞なんか見てると、まあね、いろんな注意だとかというのも、載っております。これ産経の、ね、社会面に載ってますけれども、共通テスト想定外備えという、ね、記事が出ております。コロナに関しては、救済措置は実施しないというふうになってます。ただこれどうして実施しないのかというと、療養の期間が短くなってるんで、追試験もあると。で、本試験が受けられなくても追試験を受けることはできるだろうということ、まあ、どっちかは受けることはできますよねというようなことで、救済措置は実施しないと。ただし濃厚接触者の方に関して条件付きで別室の受験を認めるなどの対応は、継続すると。だからコロナだとか、あるいはご家族がかかっちゃったから、あ、俺も受けられない、と、私も受けられないっていうふうには、すぐに諦めずにですね、いろいろ問い合わせていただくと、救済措置はいろいろあります。それこそね、濃厚接触になっちゃうと、じゃあそうは言ったって外出れないじゃないかということもあるんですが、条件付きでタクシーの利用を認めるだとかね、文科省がガイドライン作って、公共交通機関使わずに試験場に行くことを、まあ、求めてますけれども、例外的なこう運用があるということですので、まあ、その辺はね、ちょっと確認を取っていただければと。まあ、それから毎年これ話題というか問題になるのはですね、公共交通機関がじゃあ何がしか事故だったり、ね、故障だったりで止まっちゃった時にどうするんだと。まあ、こういうのも、そのとりあえずまずは試験会場まで行ってみると、そうすると、まあ時間ずらす形で受けられたりとか、あるいはそのね、追試験の案内があったりとか、途中から受けられたりとか、いろんな救済措置はあるということですんで、まずはですね、ここで諦めずに、前へ前へ進んでいっていただければと、ね、やっぱりそうは言ってもね、緊張はするだろうし、ね、まあ、私なんかもう大学入ったのが2000年ですんで、はい、試験受けたのはもうその直前99年とかだったんで、もう記憶としてもね、薄れつつあるという感じなんですけど、シギアナウンサーはね、まだまだ覚えてること多いよね。
そうですね、私は本当に、まあ、家族もそうですし、いろんな人からこう頑張ってねっていうので、たくさんこうお守りをもらって、お守り袋にもうパンパンになるぐらいのお守りをこう詰めて会場に行ったのを覚えてますね。
なるほどね。まあね、いろいろなものに、
そうですね、
そう
頼りながら、
頼りながらっていうね。まあ、平常心でと、ね、意外とこう、ね、気持ちの面では緊張するかもしれないけど、普段のルーティンを普段通りにこなすっていうことによってですね、
大切ですよね。
そう、私、前にも話したかな、まあ、推薦入試だったんですけど、その大教室でね、こう試験がありますと。で、大きな教室なんかまずそれだけでも圧倒されちゃうわけですよ。普段そんなところ行かないから、
ね、
なんだけど、自動販売機がそこにあってさ、 で缶コーヒーが売ってたんだよ。で、あ、これはもう一服つけといた方がいいんじゃないかと、その方が平常心に戻るんじゃないかと、
はい、
でわざとこう缶コーヒーを買ってそこにあったベンチに座って足なんか組んで、で新聞とか読みながら俺は余裕だぜっていうのを体に信じ込ませるみたいなね、本当はドキドキはしてるんだけど、いやで缶コーヒーとか飲んでちょっと体に糖分を入れたら少しはいいんじゃねえかみたいな、ね、
だから高校生とは思えないルーティンをしてますね早速
早速じゃねえよそう、でもなんかこうそういうさ悶々と座ってるよりはこう動いた方がいいんじゃないか
とか、ね、そうですね、ちょっと体ね軽く動かしたりとか準備体操してみたりして、
そうそうそうそうそう、そういうところね、やっぱり人間も動物の部分がありますんで、
そうですね、
まあ自分のなんかルーティーンみたいなのをちょっと作っておくと、
はい、
意外と平常心に戻れたりとかね、あと
は
俺はできるんだと思ってやればと、
はい、
受験生の皆さん頑張ってください、
頑張ってください、
ね、我々も少しながらですが応援をしております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思います。オープニングでねちょっと受験の話がありましたけど、皆さん大いに勘違いされてるのはですね、私新聞と申し上げましたけど、
はい、
競馬新聞とは言ってないからね。
いや絶対競馬新聞、そう相手言うってことは絶対そうです、ね、
違うよ、さすがに競馬新聞は読まない推薦入試だから時事問題出るかもなと思って一応一般紙をねそう持ってったんだ、家にあったのを持ってったんだか駅売りを買ったんだかちょっと覚えてないんだけど、
デイリー、
いやとにかく、いやデイリーじゃないデイリーでもなければ競馬8とかそういうのでもないからねおかしいな本当に。さて、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、まあ、今ね新庄アナウンサーのニュースでもありましたけれども、いわゆる徴用工、まあ、先週の朝鮮半島出身労働者の方々の問題について、韓国政府が賠償金の肩代わり案を公表したというニュースを取り上げてまいります。それから岸田総理の欧米歴訪、現地13日日本時間明日未明にいよいよアメリカバイデン大統領と会談へというニュース、そして岸田総理今日はカナダのトルドー首相と、まあ、先ほど会談をしたというニュースが入ってきておりました。さらには台湾の半導体大手 TSMC が日本で第二の工場建設を検討というニュース、経済安全保障、そして、中国が日本のコロナ対策の変更を要求というニュース、さらにはアメリカの下院議長と日本の衆院議長の違いについても、考えてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。いやー、スポーツ新聞も含めて、この番組のですね、スタジオには入ってくるんですけれども、まあね、一般紙の前にまずは、藤浪晋太郎投手がアスレチックスに行くんだと、いうことがですね、三紙一面ということで、サンスポも含めてですね、サンケイスポーツ、日刊スポーツ、そしてスポーツ日本と、三紙一面、いやー藤浪そうかアスレチックス4億かとかね、いろんな考えがありますが、デイリースポーツは2面で報じているというあたりにいろいろなこうね温度みたいなものを感じると、やっぱりね、そういうところは、世の中政治で動くんだなという感じもありますが、いやまた新庄さんものすごいこう苦虫を噛みつぶしたっていうのはまさにこの表情だなっていう感じなんですけど、
いやちょっとねこの後7時50分頃のエンタメピックアップでお届けできない話題なので、やっぱりここでたっぷり井田さん喋るんだなと思ったんですよ
こういうのをなんていうかっていうと、はい、電波の私物化っていうんだよね失礼しましたさて、真面目な話に行きますと、一般紙各紙入ってまいりました。今日はですね、昨日行われました日米の安全保障協議委員会、まあ、外務防衛の、ね、担当閣僚が一堂に会するといういわゆる2プラスというもの、まあ、その結果についてであります。朝日新聞、防衛力強化、アメリカ強い支持、敵地攻撃強化、協力進化、日米2プラス、読売新聞、日米反撃能力協力進化、この進化は深くするという方の進化ですね、安保条約、宇宙も適用、2プラス2共同 同文書、毎日新聞、反撃能力、日米が運用連携、2プラス2、宇宙も安保適用、産経新聞、日米反撃能力で協力進化、中国最大の挑戦明記、2プラス2、そして日本経済新聞、反撃能力、日米で協力進化、アメリカ、宇宙でも防衛義務、2プラス2、中国の新状態警戒と、いうことで5紙一面トップであります。今日のコメンテーター宮家邦彦さんにこのあたりも含めてですね、後ほど詳しく解説をいただこうと思っております。まあ、安全保障についてと、岸田さんもね、カナダに行っておりますけれども、まあ、そういうニュースがたくさん入ってきたというところです。で、気になるニュースなんですけれども、経済についての話がいろいろ入ってきております。まずはアメリカの消費者物価指数 CPI が発表となっております。これね、各紙ギリギリ間に合ってるというところは経済面などで書いてもいますが、12月のアメリカの消費者物価指数は前年同月比 6.5% 上昇となって、6ヶ月連続で、まあ、この上昇幅伸びは少なくなったということで、まあ、7% 割り込んできました。これ1年1ヶ月ぶりの数字だということであります。で、市場の予想通りだったというところです。で、今前の年からですね、ビョーンと伸びた後に、まあ、その状態がほぼ続いているようなところなんで、前年同月比の数字は常にこう 6% 7% と大きな数字が出てるんですけれども、じゃあ今のね、これがどんどん上がりつつあるのか、それともピーク迎えたのかどうなのかっていうのは、まあ前の月と比べることによってね、その坂の急さみたいなものがグラフのね、傾きの急かどうかっていうのが出るんですが、これが前月比で見ますと、0.1% 低下ということでありまして、まあそうするとこれピークか、あるいはピークはもう過ぎたんじゃないかというようなことが、市場の予想としても出てきております。まあそういったこともあってですね、為替のレートが円高に触れたということがあって、一時129円台にまで行ったということです。まあ、足元129円台の後半から130円台ちょうど付近での取引というのが続いているということであります。足元ちょっと円高にまた触れてますね。129円25銭付近での今取引となってます。で、逆に、まあ、物価がの上がりがさほどではないということになると、今度は FRB アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会が利上げのペースを緩めるんじゃないかという連想が出る。まあ、そうすると株式は逆に伸びていくということになって、ダウ平均の終値が216ドル96セント高、34189ドル97セントで終わったということであります。まあインフレがちょっとね落ち着いてくるということになるのか、あるいはただパウエル FRB 議長などは、いやそうは言ってもこれね、利上げ続けてもなかなか物価が下がっていかないと。で、特にサービス業の値などがまだまだそれほど下がっていないということがあるんで、まだピークは迎えたかもしれないけれども、ここからどこまで下がるかっていうのは、難しいんじゃないかというような指摘もあって、まだまだ利上げは続くんじゃないかと。ただ、連想で日米の金利差がこれから縮小していくんじゃないかというような読みから、円は円高に触れているということであります。で、この為替もいろいろ影響するということでいうと、まあ、貿易についてっていうのがね言われますが、昨日財務省から、11月の国際収支統計が出てきました。で、これによると経常収支が1兆8000飛び36億円の黒字であったということで、11月としては過去最大の黒字だった。10月の数字、1個前の数字はですね、これ赤字になってたんで、経常収支っていうのはその貿易のね、やり取りだけじゃなくって、資本収支といって、まあ、ありてに言えばですね、海外で投資したのの上がりの分とか、そういうのも含めての数字になるんで、基本的には、日本の場合は黒字になりがちなんですけれども、これが赤字に10月なってたということで、うわ日本もいよいよ赤字になるんだと、あるいはこう円安が行き過ぎて、そして赤字になって円の信認が暴落して してどんどんこう円安になっていくみたいな、ね、ことを言ってる人もいました。まあ、かなり、ね、こういうのは日本を悲観するようなことを言うと受けるということがあるんで、まあ、そういうのをことさら言い募る人もいたんですけれども、意義してるのかと、こういう数字出てきてるぞっていう話なんですけれども、まあ、週末論を、ね、語るっていうのもまあいいんですけれども、これあんまりそういうのをセンセーショナルに言い募りすぎるっていうのはかえって現状を見る目が曇ってしまうんじゃないかということも、まあ、思うところであります。もちろん、ね、これは月々の数字っていうのは変動するので、11月超えてビョンって数字が出た、でまた12月になると為替がちょっと円高に触れている部分があるんで、数字がまた、ね、落ち込むっていうのはあるのかもしれませんけれども、まあ、おしなべた数字で、見るべきなんではないかなということをふと思った次第であります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さん、2023年、この番組としては初めてのご出演となりますので、明けましてお
めでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
13日になっちゃったけどね。
そうですよね。そもそもがね、年末のご出演が30日でしたから。
なんかひどかったよね。なんかすごい、すごい日だったですよね。
本年もよろしく
お願いします。ありがとうございます。
さあ、まずはですね、新庄アナウンサーがニュースでも6時台頭読んでもらいましたが、いわゆる徴用工問題について、韓国政府肩代わり案を公表したと、まあ、財団に債権を移してという形になるようですが、
はい、まあ、私の立場上はい、知ってると言えないん で幸い知らないから、ある程度言いたいことを言わせていただくとね、はい、全体の流れとして考えた場合にまず日本が考えなきゃいけないのは、
はい、
韓国との関係はちゃんと安定させなきゃいけないってことですよ。
うん、
これは大陸を考えたときにね、
はい、
どこの国とは言わないけど大きな国があるじゃないですか。それを考えると韓国との関係は極めて重要。ただし、まあ、その前の政権でね、今の、はい、こじれるとこまでこじれましたから、
うん、
ですからその意味でこれを元に戻すのは大変なことなんですよね。それがなくてもね、
はい、
なくても日韓関係っていうのはいい意味でも悪い意味でも、まあ、隣の国ですから、
はい、
これ外交は外交なんだけど、うんうん、日韓外交って9割は内政なんですよ。韓国の国内の内政と日本の国内の内政なんですよね、
は
い、だから外交的に僕が担当したことはないけれども、うん、誰が考えたって出口は、
はい、
そんなに多くないわけですよ。どっちかがよ一方的に勝つようなことになったら、
はい、
まあ、成り立たないから、
うん、
ということはどちらもメンツが立つそのパーフェクトなウィンウィンなんてのは言うのは簡単だけど、
うん、
でもそんな簡単にはないんです。誰もが両方ともまあ満足させるためにある程度両方とも譲歩しなきゃいけないわけですよ。これがもう宿命ですよね、はい、そうすると9割内政 で出口はいくつかしかないんだけど、うん、それは両方とも実は不満足な形になるわけだから、
はい、
ここがやっぱりね内政だから政治の出番なんですよね。
あ、
だから外交当局同士が日韓でどれだけこう詰めてもね、
はい、
それはまあ、シナリオの一部を書けるかもしれない、
うん、
である程度こう動いてきてはいるわけですよね。だけどじゃあこれでうまくいくかったらお前そっちが先にやったんだからそっちこれやれよ、お先これやろ、うん、そしたらやってやるよとこういうことを言い合ってるに違えねえから、
はい、
そうなれば、うん、シナリオを書くのは簡単だけどそれを実際に演出してね、
はい、
演じるためにするためには相当のやっぱり政治的な力量がいる、
うん、
両方ともそれはあるわけじゃないわけですよ。難しい問題ですからね、
はい、
その意味ではいい方向に今向かっているのかなと。ただ、うんうんうん、ここから英語でもよく言うけど悪魔は詳細に宿るわけですから、
はい、
詳細に行けば行くほどおそらく政治の出番だろうなと。でその政治のまあ、いいなんていうんですかね、荒ごなしというかね、
はい、
ができれば最終的に首脳会談であ
、
やるということだろうと思うんで、残念ながら、これからが佳境になるということ だと私は思います。
まあ、そしてね、岸田さんは日韓関係で言えば、例の、ヤフー問題の日韓合意に関して、
一回やりましたからね、大変な努力をされたわけで、
そうですよ
ね、それをひっくり返っちゃって、しゃぶ台返しされちゃったわけですから、
うんうんうんうん、
これは慎重になられるのは当然だと私は思います、
う
ん、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。 1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップをお伝えしています。後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして、日本人と神をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げます。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
お願いいたします。
さあ、まず株と為替の動きをお伝えしておきます。現地12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて216ドル96セント高い34,189ドル97セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 69.43 ポイント上がって11,000.10でした。一方、円相場は1ドル129円30銭付近で取引されております。では、取り上げるのはこちらのニュースです。岸田総理が現地13日にアメリカバイデン大統領と会談へ。岸田総理大臣は現地時間の13日午前、日本時間に直しますと明日14日の未明、ワシントンのホワイトハウスでアメリカのバイデン大統領と会談します。日米同盟の深化、深めることを確認し、経済安全保障の協力強化で一致する見通しだということです。ヨーロッパ、そしてアメリカ大陸、北米大陸を歴訪中という岸田総理、いよいよアメリカに。
そうですね。まあ、だけどね、はい、僕はあんまり辛口のこと言いたくないんだけど、もう日本の報道ってワンパターンでしょ。
浜田
総理が訪米する、
はい、
ね、で支持率がなんとかなんとかだと、そしたら政権浮揚のために浮揚のためにね、
はい、
これをやってアピールして、うん、金ばらまくとかなんとかいっぱい言ってるわけ、
はい、
こんなところでね、違うだろうと、なぜこんなことが起きるかっていうとですね、2つ理由があって、
はい、
1つはですね、これ総理の訪米というのはおそらく知らないですよ、御社は知らないことはないと思うけども、官邸の記者クラブが仕切ると思うんですよね、当然の報道ぶりは、ね、
あ、はい、取材はそうですね、
総理が行くんですからね、
うんうんうんうん、
そうすると外交部からすればね、国際部からすればね、はい、あれ外交の話なのにって感じなわけですよ。だけど、
はい、
内政の記者からすれば、
これ
政治部の記者からすればそれは内政のこと関心がある、だからどうしても外交それ引っ掛けて報じる傾向があって、これ、
はい、
おそらくね1960年代50年代からずっとそうだと、もしかしたら明治の時代からそうかもしれない。
あ、はい、
そういう、まあ、流れがずっとあって、僕はおかしいおかしいおかしいとずっと思っていて、でなぜ2つ目の理由はね、
はい、
まあ、外交ってそんな性的なものじゃないですよ。もっとダイナミックな流れのある歴史のある過去の経緯があるものですから、私は外交もしくはその国際情勢というのは、
はい、
一種のこの動画、長編動画だと思って、
はい、
でそのうちの、まあ、何年何月何日の何、午前中って言ったらバサッと切るでしょ、これが静止画ですよね。
うん、
で政治部の人たちってきっとその静止画を見てるんだと思うんですよ。もちろん勉強はしてると思いますよ。だけども大きな流れ、動画の中の一コマだっていうことと、それからそれを切った静止画を見て、ああでもないこうでもないというのはね、やっぱりまるで違うんだよね。だから大きな流れをじゃあ私はどう見ているかといえば、
はい、
簡単な話ですよ。要するに1945年以来、
はい、
これほど日本の周辺でね安全保障環境が激変した時はないんです。でしかもこれ元に戻らないんです。
不
可逆的に変わっちゃったんですよね。そうなった時に日本は、まあ、たまたまなんですけれどもサミットの議長国ですよね、
はい、
それで広島がやるから地元がどうのこうのそういう話じゃなくて、
そういう国内政治じゃなくて、
そういう、それはそれでいいんですよ、いいんだけども、本筋は何かといったら日本の外交が変わるし、そして日本にとってはこの国際社会の一丁目一番地で、
はい、
日本に対する理解もちゃんと持ってもらった上でね、
うん、
リーダーシップを取らなきゃ本当にいけないんです。ここで自分たちの周辺でこんな安全保障環境が変化しているときに、
はい、
自分たちが受け身になるはずなんてありえないんです。自分たちの問題ですからね、日本の問題ですから、
うん、
ですから誰が総理になられようと、
はい、
これやらなきゃいけないことがいっぱいあるわけですよ。 でその手始めは何かといえば当然議長国ですから、はい、サミット諸国を回るのこれは当たり前の話なんですね、でそれを何かこう今までと同じパターンでね、はい、そういう流れを見ないで動画の長いその流れを見ないで静止画だけで物を書くというのはいかがなものかとずっと思っていて、で実際に、まあ、主要紙はそんなことはないと信じたいけどね、
はい、
まあ、ちょっとっていうのはなんてネット上じゃ変なのいろんなことが書いてあるわけですよ。私はもうそろそろそういうのやめたら、だから政治部の人は、まあ、勉強頭のいい人たち多いですからね、勉強してもっと外交がどういう意味を持つのか、今岸田さんがやってることがね、
はい、
内政の問題じゃなくて、うん、日本の長期的な国益のために何がやらなきゃいけないかっていうところから切っていただきたいなと思ってるんです。
これね、内政の流れの中で外交を見ようとすると、うん、もうその場のその場その場、例えば今回の日米首脳会談でじゃあ岸田さんが何を取ったんだ、負けた勝ったの話になっちゃう。
何も取らないかもしれないし、はい、何も与えないかもしれないの、だって静止画なんだから、うんうん、だけど動画で考えたら、必ず今やっていることが生きるんです、
うん、
何ヶ月後か何年後かにね、
はい、
もしくは今までやってきたことの成果がこれ出てくるわけだ、その成果が出てきて、ああやったやったとか言って、それじゃあこれで内政で支持率上がりますよ、そういう話じゃねえだろうと、
はい、
そうじゃなくて日本が過去の、まあ、安倍政権も含めて菅政権も含めてやってきた積み重ねが今結果として出てくるわけですよね。その部分をちゃんと見てもらわないと、そうすると書けるのは書けなくなっちゃうのかもしれないけど、そうじゃないだろう、書くこといっぱいあるだろうと私は思っております。ごめんなさい、言い過ぎたかもしれません。
それでいくと、だからこの首脳会談だけじゃなくって、その前段で何が起こってるかっていうのも大事、直前で言うと日米の2プラス
2プラス2ありますよね、
はい、
2プラス2なんてこれ
安保関連の閣僚会
2プラス2を始めた時に北米局にいたんですよ。
ああそうだったんですね、
90年代ね。あの時はね、冷戦が終わった形になっていて、
はい、
そんでどうすんだいと、日米安保どうなるんだいって言った時にね、
歴史の終わりなんて、
そうそう、流行った時代です。なんとかね、そうそうそう、なんとかね、この防衛大臣と、
はい、
から外務大臣で、そのアメリカの国務長官国防長官と会談をしてね、で新たな動きを作ろうとしてた、まあ、我々の先輩がいたわけだ、僕はまだ下っ端だったから、そしてらね、まあ、それは2プラス2やるって大変だったの。
は
あ、うん、国防長官ちょっと忙しいんで、うん、副長官でいいとか言って、じゃあ2プラス 1.5 じゃねえかと、
確かにそうですね、
そうじゃなくて2プラス2にしてくださいよって言ったら、うん、いやちょっと時間的にねちょっと無理じゃないかねとか言われたのよ。
ま
あ、大変だったんですよ、2プラス2を1回やること自体が。
そもそもだからパートナーとして見られてなかったっていうことですか。
いや、 なったんだけど、そんな余裕もテロとの戦いをやる前ですからね、冷戦が終わって
超大国アメリカっていう時代、
方向性が変わりつつあった時だから、そういう状況じゃなかったのね、はい、だけども今は全然違う、今はもう2プラス2でやるの当たり前だし、
そうですね、う
ん、必ず大臣が出てきますから、アメリカが、これ変わったよね最初の頃から比べれば、それだけ日本とアメリカの関係が緊密になった。でそれはなぜかって言ったら、はい、環境が変わったからなんですよ、
ね、この東アジア全体の環境も。そうそう、さあ日米関係について、はい、まあ、2プラス2がありました。そして今速報が一つ入ってきましたが、浜田防衛大臣は今日未明、日本時間今日未明ですね、ワシントン郊外の国防総省でオースティン国防長官と会談をしました。でその中で反撃能力、敵基地攻撃能力を含む日本の防衛力強化に関して、日米同盟の役割、任務、能力に関する集中的な議論を速やかに開始したいと述べたと、こういうことであります。
これ短いコメントですけどね、
はい、
すごく重要なことだと私は思っているんです、
ええ、
つまり反撃能力を、はい、含む議論ができるようになったってことですよね。そして2プラス2やってた頃も、
はい、
その役割任務能力の議論はしたんです。役割ロールズ&ミッションズ、役割と任務ですよね、
はい、
この議論は一昔前は専守防衛だ、日本は盾で、じゃなくて矛にはならなくてだから盾になるんだと、
はい、
ね、防衛に徹するんだ、うんうん、徹するんだと、はい、そうするとね、役割任務がね、なんとなくもう一緒じゃなくなるわけですよ。
あ、
だけどね、
日米で、
ここで考えて、うんうんうん、見なきゃいけないのは、反撃能力を持てば、はい、当然役割任務も変わってくるわけです。で一緒に戦うようになるんです、
はい、
みんなゾッとするかもしれないけれども、その能力を高めない限り周辺の変な国は現状を変えようと武力を使うんです。でこういうことをやった時に日米が共同で動くんだと、しかも反撃能力を共同で拡大するんだとなればね、おっとこれはやめとくかと、そういう気になる。これが抑止なんですよね。だからこんな短いコメントで、役割任務に関する集中的な議論を速やかに開始するって、要するにやるってことですよね。
やるってこと、
これは変わったよねと、まあ、その当たり前のことなんですけどね、どこの国でもやってることなんだけども、なかなかねそれができないのが今までの日米、同盟関係だった。だからですから、その意味ではこの最近の国家安全保障の3文書ね、これは本当本当に大きな意味があったなと思いますね。
でもこのところはいろんなところでね、シンクタンクでのシミュレーションっていうのが、もういろんなところでやってます。この間も CSIS というね、アメリカのシンクタンクでやって、で、中国は失敗するかもしれないけれども、それはアメリカや日本にとっても多大な犠牲を払う、その覚悟も必要だっていうような提言が出ましたけど、
CSIS がやったっていうのも僕は聞きましたし、読みましたけど、別に彼らがやってるわけじゃ、初めてやったわけでも何でもないんでね、私の知る限りワシントンで、日本でも少し増えてきましたけど、この種のウォーゲームをやるっていうのはもう流行りです、大小のシンクタンク、それからもちろんアメリカの国防総省ではもちろん毎年のようにやっているわけですよ、で CSIS がすごいんではなくてね、アメリカのワシントンの人たちが本当に台湾の問題も含めてね、インド太平洋地域に本当に関心を持つようになったなというふうに思って、つくづく思いました。シーナスというね、センターフォーニューアメリカンセキュリティっていうのがあって、そのシーナスの去年だったかな、前かもしれないけど、ものすごい詳細なウォーゲームを公開してましたよね。これ NBC だか ABC と一緒にやって、テレビにも出たんですけど、日本じゃほとんど報じられなかったんですけどね、そのやってる内容を見ると、まず面白いのはアジア関係者ほとんどいないのね。やって
るんですか。
いるんだけども、本当 そのゲームコントローラーというか、ゲームを作ってる人たちは、みんな軍事の専門家で、しかもグローバルな専門家ばかり、もしくはヨーロッパの専門家ですよ。つまりアメリカの国防関係、安全保障関係の主流がね、アジアじゃ必ずしもないわけだけど、その人たちが台湾なり中国に関心を持つようになって、でこの本格的なウォーゲームが作られるようになったと。それまではそのアジア関係者だけのね、こじんまりとしたものだったけども、それが今流行りになっているということが、どれだけアメリカのそのなんていうかな、アジア太平洋地域に対する関心が高まっているかってことを、証明する一つの事象だと私は思ってます。ですから時代変わっちゃったんですよ。 CSIS やったことはそれの流れの一つであって、日本でももっともっとやらなきゃいけないと思います。
それこそね、夏あたりに大規模なものをやって、日本の政治家の方々も大統領役だったりですよ、総理役でってやってました。あの時もちょっとちらっと報道を見ると、この事態をどう認定するみたいなところで
日本のね、スタックしたって話が、議論は事態認定でものすごい時間がかかる、半分以上の時間がかかっちゃうわけですよ、でアメリカそんなこと考えないといいから、もっと自主的なウォーゲームになってる。ここは違いはしょうがないでしょうね、ある程度はね、
ある程度は、
でも事態認定やってるうちに戦争終わっちゃうから、
そういうことですよね。ウクライナの例なんか見ても電撃的に動いていくわけですよね。電撃的に動き
ますからね、サイバーで始まるわけですから、そんなことやってる暇ないですよって話です。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理がカナダのトルドー首相と会談。 G7 主要7カ国首脳会議の議長国として、欧米5つのメンバー国歴訪中の岸田総理大臣は4カ国目となるカナダのトルドー首相と会談し、経済安全保障分野で連携する方針を確認しました。
また海洋進出を強める中国をめぐって力による一方的な現状変更の試みに反対することでも一致したということです。ヨーロッパ各国、フランス、イタリア、イギリスと回ってそしてカナダに至るというところです、
はい、このね、カナダが去年の11月にインド太平洋戦略を発表したって今頃かいと思うじゃないですか、だってアメリカの隣だし ね、
そうですね、
G7 だし、うん、NATO にも入ってんだし、
はい、
ところがね、この G7 の中でもね、あんまり言っちゃいけないんだけども、温度差があるわけよ。イギリスとかアメリカとか海洋国家はそれはまあ日本と似てるわけです、発想も、
はい、
だから安保条約があり円滑化協定も今度作るわけでしょ、イギリスと
、ね、
そういう意味ではうまくいってるんだけど、うん、まあヨーロッパでいや、まあ、フランス、ドイツ、この大陸国家ね、
はい、
これはね、まあでも中国との関係でね、まあ、少しずつ考え方変えているような感じがするけど、太平洋にある国でもね、はい、という感じじゃないんだけど、ちょっと違うなっていうのがカナダだったわけですよ。それからG7 ではないけど、例えばニュージーランドね、ニュージーランドだって日本以上の島国で日本以上の平和国家ですからね、
は
い、各大嫌いな国だから。
そうですよ ね、
だけどもその国でもね、やっぱ中国に対する態度が少しずつ変わりつつある。だからインド太平洋戦略を発表するってことはですね、
はい、
要するに誰も言わないけど中国を抑止するってことなんですよ。インド太平洋って発想自体がね、
はい、
その言葉を使うか使わないかっていうのは実はみんな躊躇してた、中国との関係を考えたらは。だから韓国だってつい最近ですよ。
ああ、そうですね、去年の年末ぐらいですよね。はい、
東南アジア諸国も考えながらいろいろそれに乗ってきた。その流れの中でこのカナダ訪問を考えますとね、
はい、
ただ単に G7 の議長国だというだけじゃなくて、うん、カナダのこの対中政策というものをこれ変えさせるというか変える動きをうまくこう使いながらね、その G7 の協調に持っていくっていう、まあ、非常に重要な会談だと思う。目立たないですけどね、で実際についいつ頃だったか何ヶ月か前に習近平さんとトルドーさんがほら喋って、
G20 のタイミングでね、
失礼なことを習近平さん言ったわけでしょ。
首脳会談の中身が漏れてるって言って、お前しっかりちゃんとネジ巻けって、
そうそう、相当、うん、失礼なことを言ったわけですよ。
いや、私たち民主国家だからそんなことできませんよ、メディアに対してっていうね、うん、
だけど、うん、要するに中国はカナダを、うん、要するに下に見てるのよ、小国に見てるのよ、
はい、
もう顔で言い方で分かっちゃうでしょ、う
ん、
アメリカに対してはそんなこと言わないからね、
はい、
だそういう意味ではカナダもこれはダメだと、中国はと、だから徐々に政策が変わっていって、そこでここに議長として岸田さんが行って、
はい、
そして協力をもう一回歌い上げると、これはね、さっき動画としてもし国際情勢を見るとしたら、うんうんうん、極めて重要な一歩だと私は思いますよ。
あ、ここでこのカナダが転換したところを離さないと、
離さない、
この流れ
をこっちに持っていくと、そして G7 で方向性をね、
はい、
はっきりとさせると。でもちろんあとドイツとかね、いろいろ問題はないわけじゃない、まあ、ドイツの人には申し訳ないけど、いやいや、ドイツはまだ中国の市場ってものを、はい、かなり意識した動きをしてますよね、ショルツさんもね。
そうですよね、うん、去年G7 としてその習近平氏3期目の後初めて北京に行って、
まあまあ日本に最初に来たからそれはそれでいいんだけど、
はい、
あの人は、うん、そういう意味では G7 といっても温度差があるところをね、これをうまくまとめる形で正しいメッセージを、
はい、
隣国に送ると。それは隣国っていうのは中国だけじゃなくて韓国も含めてね、はい、そして東南アジアも含めて送るということが、僕極めて日本の国益にとって大事なことだろうなと思ってます。
この一連の、まあ、今まで4カ国歴訪をしてきました、はい、この流れをご覧になっていていかがですか。
うん、まあ、先ほどその考えたことですけれども、はい、確かに日米の、ね、同盟はしっかりと進化してるんだけども、やはりイギリスと円滑化協定やったでしょ、
はい、
そして オーストラリアともその前にやりましたよね。
やってますね。
で、円滑化協定って一体何かって、もう上手い言葉考えついたなと思うんだけど、要するに地位協定ですから。地位協定 の, あの、はい、初歩的な段階のものだと思えばいいわけで。
ちょっと前までは訪問部隊地位協定っていう名前でしたね。
そうそう、
ね。
外国の部隊が来た時にどうするかっていうことなんだけど、はい、別に訓練だけじゃないんですよね。それはその気になったら、有事になった時だってその方、権利義務関係が生きるということですから、はい、まあ、地位協定だというつもりはないけれども、その流れの中にある一つの一律化だと私は思っているので、これ極めて重要なことなんですよね。で、次にカナダとも例えば円滑化協定やるとかいうことになっていけばね、
はい、
まあ、当然のことが日本の周辺で何かあった時に協力し合うってことですよ。
うんうんうん、
それをね、みんなとか言って平和国家だろうとか言って、平和を守るためにこうやって円滑化協定を作ってるんだという意識に変わっていっていただきたいなと私は個人的には思ってません。
日本と何かするってことは、その後ろにいるアメリカだけじゃなくって、世界中を敵に回すことになるんだよと。
そういうことなんですね。ですから、もちろん日本のこの周辺でね、 NATO みたいな、
はい、
ああいう多国間の同盟関係はこれはもう作れないと思うし、まあ、あまり同じものは作れるのが もちろん無理なんですけども、しかしいろいろなその二国間の、
はい、
もしくは小国間でもいいけど多国間の枠組みが重層的に重なることによって、 NATO と同じようなあの抑止力を持つということは十分可能性としてあり得るわけですから、その方向に動いている。で、その方向を固めていくために、長い長いプロセスですけれども、
はい、
今の議長国としての立場をうまく活用しながら日本の国益を最大化する、これが岸田さんがやってる外交ですよ。だからこれ内政は、まあ、さらに分かるけど、うんね、それもそうだけど、うん、ということですよね。
外交のこの、まあ、一連の流れでこの先どうするっていう、まあ、長いスパンとか長い視野で見たときに今の役割が見えてくると。
いっぺんにその1回の会談でバーンと全てがうまくいくわけはないんです。これ、うん、積み重ねで初めて結果が出るものですから、そこを長い目で見ると見方が変わってくるでしょっていうことですよね。
さあ、そして続いてのニュースこちらです。台湾の半導体大手 TSMC が日本で第二の工場の建設を検討。半導体受託製造の世界最大手 TSMC の魏哲家最高経営責任者 CEO は、昨日の決算説明会で日本に2番目の半導体工場建設を検討していると明らかにしました。具体的な場所については言及していませんでしたが、 TSMC は現在日本のソニーグループやデンソーと共同で熊本県に半導体工場を建設中で、来年2024年末までの生産開始を予定しているということです。この TSMC の持っている技術であるとか、
はい、
というものは、まあ、世界中というかね、アメリカも非常に注目している。
そうですね、まあ、経済安全保障で注目されてはいるんですけども、はい、やはりね、私がもしこの TSMC の社長だったらね、どうなるかと、ちょっとおどろおどろしい話するけど、
はい、
もし中国が判断ミスをしてね、なんかやってきたら、
はい、
これ台湾だけにある TSMC じゃもうとてもじゃないけど一発でやられますよ。最初に狙うところの一つかもしれない、ね、となればこの会社をもっとグローバル化して、
はい、
そしてこの危険を分散をして、そして仮に台湾の本社がおかしくなっても、ね、で海上封鎖されて物を出せなくなっても、
はい、
他のとこからちゃんとサプライチェーンを維持できるようなっていうことを考えたら、ほら当然日本、アメリカ、ヨーロッパ、ここに工場を作って進出をして、そして、まあ、秘密をうまく守りながらね、
はい、
生産を続けるって、これは当たり前の話ですよね。でそれがその長い目で見たら、我々の側からすればサプライチェーンをちゃんと維持できることになって、
はい、
それが経済安全保障につながっていくと、まあそういうふうに見れば、実は今岸田さんが G7 を回っていることと、
はい、
ここで起きている半導体大手の TSMC の日本の第二工場というのは実は同じ方向性にあるというふうに私は見ちゃうんですけどね。苦しいかな、
これね、半導体の技術であるとかをめぐってっていうのはもう米中は非常に角を突き合わせている分野の一つですよね。
ですから中国はどうしても追いつけないんだよね。で台湾を変にやったらそれはあの TSMC 手に入らないんだけども、はい、だけどもそんなことじゃなくてやっぱり優位を常に維持するということを考えたらば危険を分散する基本がうまくやられているような気がします。ですからその意味ではもう第2でも第3でもね、はい、作ってもらえばいいし、ついでに日本も同じような形で頑張ってやっていけたら一番いいだろうと思いますよね。半導体ってやっぱり大事ですから、世界的なあのリードと優位性をやはり日本も維持してほしいなと思います。
さあ、そして来週のコメンテーターの方々ですが、16日月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん、17日火曜日地政学戦略学者奥山正史さん、18日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん、19日木曜日明治大学教授で経済学者飯田康之さん、20日金曜日は評論家宮崎哲也さんです。そして1月17日来週の火曜日は阪神淡路大震災その発災から28年となる日であります。で来週の工事では冬の防災ウィークと題した特集企画をお送りしてまいります。皆さんからも防災に関するこんなことやってるよとかね、ぜひメッセージもお待ちしております。ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーなどでもチェックしてください。
そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2023のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週と来週は警視庁と日本放送と産経新聞が去年12月と今年1月の2ヶ月間特殊詐欺根絶に向けて展開している共同キャンペーン、ストップ特殊詐欺に関連した内容を警視庁キャップの藤原貴根記者がレポートしていきます。
お、私もね、このキャンペーンの一環ということで、はい、あの池田副総監に、ねね、インタビューさせてもらいました。紙面でも、ね、展開してもらいました。はい、
ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください。
来週も飯田浩司の OK 浩司アップを
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。中国が日本のコロナ対策の変更を要求。中国外務省の王文賓副報道局長は12日の記者会見で、日本の新型コロナウイルス感染症の水際対策に関し、中国人への差別的制限措置を速やかに変更するよう望むと要求しました。対抗措置として打ち出した日本人へのビザ発給手続きの停止を長引かせる恐れもあるということです。差別的な制限措置を、
いや、分かりやすい人たちだと思いませんか。だって、はい、ね、こっちは科学的に考えて、はい、だってオタクが、いつの間にかあの無理な難題ですよね、はい、コロナなんてやってね、あれだけロックダウンやってですよ、
うん、
でみんなあの、まあ、感染しない状態にした、それは良かったけどうまくいくわけないですから、
はい、
今度は解禁した、そしたらバーって増えるに決まってるじゃないですか、で実際増えてて、
はい、
でその人たちが外国行くと勘弁してくださいよって話ですよね。
まあ、ねえ、うん、中身わかんないし、
私人数多いんだから下手にね、ってあの変異でもされたらね、
はい、
これわかんないんで、それは慎重になるのは当たり前ですから、これ日本だけじゃなくて韓国ももちろんそうだし、アメリカもヨーロッパも取ってるわけでしょ、でそれでなんで日本と韓国だけやるのと。
そうですよね、
これわかりやすい人たち、要するにバカにしてんじゃないのっていう話ですよね。
おお、さっきのカナダの話と一緒で、
メンツが潰れてそれで何逆切れしたの、ちょっと違うでしょと、もう少し冷静になってごらんなさいよと、ね、全然差別的な制限なんかしちゃいないんだから。
そうですよね、感染症対策をしてるだけっていう、
そうだからまあでも分かりやすい人たちなんだよね、やっぱりね、あれあの、まあ、自己中であり自己中心だけじゃなくて、これ絶対間違ってたことは言えませんから、間違ってるなんて言えませんからね。
あ、
ですからあのこれも非難せざるを得ない。なぜ日本と韓国だけを出したのかは分かりませんね。ヨーロッパについてはまだやってないでしょ、
はい、
これはやっぱり政治的な意図がどっかで働いたんだろうなと思うんですけどね、まあ、僕自身はね、
はい、
個人的にはあのそういう状況だったら中国行きたかったなと思ったこともあったんですよ。
そうですよね、規制される前にね、うん、検討してたって、そういえばテレビでおっしゃってましたね。
そうなんですけどね、まあ、本当の本当の話でね、実際にあの私の友人で非常に優秀なエコノミストがいまして、
ほうほう、
北京にいるんですね。それで彼が、うん、あの年に何回か報告を送ってくるんだ、これがまたよくできてるんですよ。非常に冷静に 見ているあのエコノミストでもそのしっかりと見ている人なので、あこれいいなと思って久しぶりにあの話を直接聞きたいなと思ってね。であのとにかく年賀状っていうか、まあ、メールできたん でたまたまそこにあの中国の番号が電話番号があったんで、はい、直接かけましたよ。
お
どうせ聞かれてるけどね
聞
かれてもいいように内容しか話さなかったけど、はい、そしたらねいやもうあの誰でも入ってこれますよ今はと あそうとじゃあぜひあのお会いしたいんで、うん、また行きますねって言って、それ言ったからかななんか知らないけどその翌日かなんかにですね
翌日でした
かこれがやられたんですよ
これが始まった
ひどいなこれじゃ行けねえじゃねえかと
うん
全然行けなくなっちゃったよねだどんなことやったらあれじゃないですか僕なんかどうでも行っても行かなくても変わらないけどほら中国に投資をしている会社の人たちがね、
はい、
これから何とかしようと思っている時にこれシャットアウトしたらね、うん、これは中国の経済にとっていいことなんか何一つないですよ何を考えてるのかね私はよくわからない
ね計らずもうなんかこの中国でビジネスするリスクみたいなものを、ね、顕在化させちゃいましたよね
でもまあ分かりやすい人たちではあることも事実でございます
なるほど、はい今日のキーワード、まあ、中国のコロナ対策そして日本に対しては変更要求というニュースを取り上げてまいりました
個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード
では続いてここだけニューススクープアップです
今年もやんの
いやー三宅さん
もうやめると思った
の何を言ってるんですかおかげさまで、はい、これでもう6年に間もなくなる
そうなんですかもうやるねしかしいや、まあ、でも6年付き合ってんだからな僕
ありがとうございます
そんなこと言っちゃいけません失礼しましたでは
謹んで2023年三宅さんの前では初の叫びでございます、はい、この時間最後のニュースをおスクープあどうだ
参ったよ参ったよもう
失礼しました
やめろよもう、まあ、いいや、はい、
アメリカの下院議長と日本の衆院議長の違いについて考えるこのところアメリカの下院の、ね、議長さんが話題になっておりましたそうそう、下院の議長選今月7日多数派野党共和党のマッカーシー院内総務が過半数を獲得し議長に選出されました4日間15回に及ぶ投票の末の決着、うん、この下院議長選で10回以上投票が行われたというのは164年ぶりの出来事でありましたこのアメリカの下院議長の重大な役割について伺ってまいります
なんかねバチカンのコンクラーベみたいにね何十回も
ありましたね、そういえばね、
本当にコンクラーベなんだけども
コンクラーベ、はい、
アメリカの下院議長って、はい、日本の衆議院議長とどう違うんだろうっていうのをコラムに書いたわけですよ、
産経新聞ワールドウォッチ
この内容は簡単に言うとね、
はい、
下院日本の衆議院議長っていうのは名誉職みたいなところあるじゃないですか
そうですね、
もうコーナーに名を遂げた方が最後にやると、で、あの当選党籍を離脱して中立でやると、
はい、
これイギリスの伝統なんだけど、ね、アメリカはそうじゃないんですよねアメリカの下院っていうのは、まあ、とにかく2年おきですからまず、
はい、改選が、
改選が、うん、そして、うんまあ、400何十人80人だったかななんかいるわけだけども、この人たちの下院の議長っていうのは多数派の政党の自主的な政治リーダーなんですよね、はい、だからあの無党派どころか、
はい、
超党派どころかあのもう党派制丸出しなわけですよですから、ね、はっきり言うともうここにも書いたんだけど、
はい、
あの日本で言ったら幹事長と議運の委員長と、
うんうんうん、
それから、
はい、
国対委員長そういうのをもう集めた権限を持ってると相当細かいことまでこの人の何て言うんですかな、
はい
例えば法案をどのように通すかとかいうことまでね、かなりあの決めちゃう人なんですねその意味では僕はすごいあのことが起きてるなと思ってそれで彼がその15回もなんでこんな手こずったかというとね、
はい、
なかなか説明難しいんだけど、日本で言うとね、例えばですよ、自民党の方には申し訳ない、これはあくまで架空の話ですからね、
はい、
例えば20人しかいない弱小派閥の人たちがいるとするじゃないですか、
はい、
その人たちがですよ、大幹事長に立てついてね、
はい、
俺ら俺たちの言うこと聞かねえと、法案通さねえぞってこう言ってるわけだ、そしたら日本だったらね、幹事長は、何言ってんだこいつらと、
もう
全部干しちゃいいんですよ、全部干しちゃえばいいんですよね。ところが日本ではそれができるかもしれないけど、アメリカではそれできないの、なぜかというとこの20人がトランプ派だから、簡単に言うと、ちょっと言い過ぎだけど、超強硬派ですから、その実はまず彼ら勝てるんですよ、選挙にね、候補もいたかもかゆくもないわけ、それからトランプの支持者を背景にいるから、ね、その意味では相当強硬なことが言えるし、干せないの。ですからその意味では下院議長相当な譲歩をしてね、それでようやく選ばれたんだけども、昔のに比べたら相当な譲歩をしたということは政治力が落ちていく、例えば、議長の解任動議を出せるとかね、一人でね、
今までは、ある程度人数いないと出せなかったわけですよね。
それから強硬派の議員が反対する法案は全部ぶつぶせるしね、その気になれば、それから予算案についても文句言えるようになってて、とにかく、要するに強硬派の連中が言いたいことを言えるようなシステムになりつつあるわけですよ。そうするとこれ何が起きるかっていうと、議会が機能しなくなるっていうことなんですよね。それが本当にアメリカにとっていいのかといったらいいわけはないんだけれども、それだけアメリカの共和党の中部劣化している、アメリカの保守が劣化しているということですよね。
これしかもね、トランプさん自身もいやマッカーシーさんに投票しようよって呼びかけてたんだけど、それも受けなかった。いや
それは各選挙区の事情があるんだろうし、トランプさんの力だけじゃないわけですよ。トランプ現象っていうのはトランプさんがいなくなっても続くわけですから、その動きを代弁している人たち、この20人、しかも相当なみんなダイハードの人たちですから、とてもじゃないけどこれ昔のような形で下院議長が仕切れる時代が、少なくとも共和党多数派を握っていると言いながらも、思った通りには議長が運営できない、議事が運営できなくなる可能性があるという意味では困ったことだなと思いますね。
これってこれだけその下院議長ってものの権限がものすごく強いと、でそれをこう、手放したくないってなったら、例えばその民主党のもうちょっと考えの合う人たちを抱き込むみたいなことっていうのはさすがにそこはできない
と思うんですか。これがね、それも実は最後の手段として考えていたかもしれませんね。だけどそれやっちゃったらもうめちゃくちゃになりますよね。だってそしたら共和党の今まで彼を支持している人たちが今度離れていくわけですから、じゃあお前あれか民主党に魂売ったんかいと。
なるほど。
だってこれまた毒まんじゅうですよね。ですからそれも作れないんですよ。ですからその意味では、このマッカーシーさんというのはそれなりの力のある人だったけれども、もう苦労に苦労を重ねてやはり共和党のリーダーとして残りたかった、そのためにそう大譲歩をして、ある意味で強硬派の軍門に下ってしまったと部分があると思いますね。
これね、この先そうなると、かつて予算の引き上げができなくって、上限の引き上げができなくって、債務の上限か、で予算が通らずに政府閉鎖みたいなことがありましたか。
そう、それはこれあってもなくても起きる、アメリカらしい現象でね、それは、あの混乱からものが生まれてくるのがアメリカのすごいとこだから、このくらいで驚いちゃいけないんだろうなと、その日は164年ぶりかもしれないけど、そんなシャンシャンシャンの議会なんてのは、アメリカで一度も会ったことはないんですから。
なるほど、
こんなもんだと腹をくくりましょう。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。 忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。